はい、こちらは曹洞宗テレフォン法話心の電話でございます。情けは人のためならず。風が日増しに冷たくなり、年の瀬も迫ってきました。新年を迎えることに喜びを感じる反面、また一つ年を重ねることに切実な思いを感じておられる方もいるのではないでしょうか。2年前妻に先立たれた博さんは、将来のお墓のことを気にしていました。70代で農業を営むお檀家の方です。博さん夫婦は誰もが羨むおしどり夫婦でした。2人の娘さんはすでに結婚して子供もあり、二人とも近くの町に住んでいますが、相手はどちらも一人息子です。一周忌を迎える頃、博さんはいわゆる墓じまいのことでお寺に相談に見えました。奥様の遺骨は納骨せずに自宅に安置してありました。夫婦には幼くして亡くなった男の子があり、墓石は建ててありましたが、この際お墓を整理して永代供養をお願いしようと考えたようでした。私は永代供養は最終的な手段であることを説明し、一人で結論を出さずに娘さんたちにお墓を託せないか頼んでみてはどうかと言いました。博さんの答えは、子供に迷惑をかけたくない、ましてよそに嫁いだ娘に頼むわけにはいかないというものでした。私は一周忌の法事の席で、博さんと娘さん夫婦5人が将来のお墓についてお互いに本当の気持ちを話してみてはどうか、私も同席しましょうと提案しました。当日の話し合いはうまくいきませんでした。それでも1年後、博さんが次女夫婦がお墓を守ってくれることになったと嬉しそうに話してくれました。奥様の遺骨も三回忌に無事納骨できました。最近テレビや新聞で見聞きする終活という言葉、終わるという字に活動の活と書きます。人生の晩年期を迎え、身の回りの品物や様々な付き合いを整理することを意味する新しい言葉です。人は一人では生きられない。周りの人の関わり合いと支えによって生かされていると言います。それは煩わしさや迷惑も含めて共に生きていかなければならないということでもあります。だからこそ普段の思いやり心遣いが大切なのではないでしょうか。情けは人のためならず。家族や周りの人たちを思いやる心遣いはいつか巡り巡って自分に返ってくる。かみしめたいことわざです。今回の担当は青森県宝光寺住職鳥矢部俊悦でした。次回は12月21日に変わります。またのお電話をお待ちしております。